ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今日の東京はもう春爛漫というような感じでね、桜も満開、気温も高いということですけれども、
蒸し暑いですよね。
ね、ちょっとね、もうすでに、
いきなり梅雨に行くのかってそれ勘弁してほしいんですけどね
、はい、もう夏ですね、暑いぐらいでもう来ましたけどね、桜が咲いて、もう満開です。
はい、一気に変わってきたなという感じがします。が一方でさ、マーケットの方です、先週末雇用統計が発表されまして、はい、で今週見てみますと、アメリカでは消費者物価指数が発表されたり、はい、日本では今日景気ウォッチャー調査出てきます、はい、さあ今週はどんな風に動いていくんでしょうか。
まあ、本格的に新年度2週目ですからね、まあ、先週はどちらかというとこうちょっとおとなしくリバランス警戒で、下げる局面もあったんですが、今週はですね、実は4月切りのスペシャルコーテーション SQ があるんですよ、
はい、
このあたりのところも考えながら戦略を立てなきゃいけないんですけれども、あんま自信ないですね。
ちょっと今日の、ね、岡崎さんは、ね、表情が曇り空なんですよね鈴木さんは、
ああ決算発表、相変わらず決算なんですけど、決算発表が佳境を迎えていて、はい、先週ピークの第1週で、今週が第2週という状況で、ずいぶん中身がもう見応えがあるというか、
はい、
もうその胸躍るような決算がずいぶん相次いでますね。
その中身を伺いたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まずやっぱり一番大事な日経平均株価の動向について考えてみたいと思うんですが、今回のですね4月切りというのは、まあ、4万円台になってからの初めての SQ なんですよね、
はい、
で、まあ、4万円を挟んでという言い方がいいのかどうかは別なんですが、結構落ちるとき早く落ちていて、ザラで4万1000つけたんですけれども、その後またすごくカクンと落ちたりして、上の方で SQ が決まるのか下の方で SQ が決まるのか、ちょっとまだ不安定な感じですね。で、ただですね、今日はボラティリティ、インプライドボラティリティは少し下がってるんですけども、
はい、
全体的にね、踏み上げが起きるか、つまり4万2000円方向に向かってですね、ここから何かこうエネルギーがかかっていくかというと、それはどうもなさそうな感じなんですよね。で、逆に下方向っていうのは、まあ、これ結局のところどんだけそのインザマネーになるかというのが戦いなんですけど、専門用語で言うとね、インザマネーゲームと私たちは呼んでるんですけども、要するにコールオプションがどんどんこう、踏まれて例えば、3万9500円コールがよりも上抜けて、4万円コールよりも上抜けて、4万500円コールも上抜けて、で、SQ 迎えて高く決まるって、まあこれがよく単純な発想なんですけども、今回はどうもそのパターンではないんですよね。で、逆にだから、今のところ、大引けの値段で3万8500円とか、3万8000っていうのは触ってないんで、あるとしたら下方向じゃないかなというふうに思ってるんですが、あんまりはっきりとですね、こっちだっていう、こう、いつもの、断定的な言い回しで言い切り方の、はい、戦略っていうのはちょっと自信ないです、私。
ああ、そうですか。
いくつも SQ を見て、データは2013年ぐらいからつけてますから、もう11年分ぐらいあるんですけども、あんまないんですよ、今回のようなパターン、あんまないんですよ、うん、あんまりないので、ちょっとよくわかんないなっていうのが正直なところです。まあ、ただね、一つでも言えてることは、
はい、
アメリカ株がやっぱおかしいです。
あ、そうですか。
はい、おかしくなってますね。
おかしいっていうのはどういったところに？
ですね、何から言えばいいかな。例えば、まあ、今日も日本マーケットでは半導体が調子づいてますけども、アメリカのセミコンダクター指数はですね、あれは3月の いくりしたとか12日ぐらい経ったかな、高値が。それからね、高値超えてないんですよね。うん、3月の7日だ。3月の7日から高値抜いてないんですよ。はい、で、ナスダックは22日からですから、結構長いですよ。SP500 は28日からですね。まあ、日経平均の場合は3月29日高値なんですけどね。はい、で結構時間かかってるのと、それから、細かい、私が見てるデータ、まあ、オプション絡みのやつですけどね、ビックスの、ショートポジションのですね、まあ、ショートポジションというか、ビックスの先物ポジションのオープンインタレスト、縦玉が、去年の12月ぐらいピークで、その後、どんどん減る傾向にあるとか、3マンスのビックスと、現値のビックスの間の、差ですね、これが縮小傾向にあるとか、まあ、いろいろ細かいのを見てるんですけども、そういう細かいリスクパラメータで言うと、やっぱり調整の局面に入っている可能性が高いというシグナルなんですね。はい、であともう一つは、クレジットリスクですね。クレジットリスクはハイイールドの同年限の国債利回りとの金利差なんですけども、これも3月21日が実は当面のボトムで、そこからじわじわとこう上がってきてる感じなんですね。一回ちょっと調整があるのかな、ちょっとまあ、胃もたれと言いますか、だいぶこうリスクを取ってしまったんで、まあ、今回のリスクの取り方っていうのは、ちょっと異常な取り方なんですよね。異常な取り方っていうのは、株は買うわ、ゴールドは買うわ、原油は、まあ、コモディティは買うわでいいですかね。株を買う、コモディティを買う、それから信用リスクも買う、全部買うというやつで、なんかいかにもですね、これまで買いそびれた人たちがポジションを取ってるような形になってるんですね。でそういう状況の中で、今、相場が、ちょっとこう、前に進むのをためらい出したっていうのかな。ちょっとこう、壁にぶち当たってきたような感じなんですよね。まあ、これ、気流に折ればいいんですけども、今週末から多分、決算発表で、JP モルガンが一番最初かな、12時ぐらいから、来週になるともうメタとか出てくると思うんですけどね。このあたりのところと、やはり長期金利が 4.4% というところですね。このことを考えると、アメリカ株についてみると、これ警戒がよりはっきりしてきたかなと。で、今週はまあ、折しもですね、CPI の発表になるという感じなんですね。ですから、アメリカはシートベルトを締めていきましょうね、みたいな言い方で、アメリカどっちかというと、これもうちょっと買っちゃいけないとこまで来たんじゃないかなという気がしてるんですが、いろいろ言いましたけど、日本株はね、はっきりと、これですねって感じで、ね、にっこり笑って、へーって感じで、調子よく言えない一週間です。
ああ、そうですか。
で、あともう一つ、先ほどからっていうか、この金曜日の夜からですね、うんうんなってるのは何かっていうと、アメリカの雇用統計が強すぎる。
はい。失業率も 3.8%。
はい。30万人も増えている。で、ゴールドマンサックスなんかは、移民が増えてるからだっていう、ペロッとですね、そういうの書いてるんですけども、移民のデータっていうのはね、どこ見ても見えないんですよ。
あ、そうなんですか。
わかんないですよ。で、例えば、アメリカのポピュレーション、人口ですね、人口の統計は毎月発表されるんですけども、これって、11月とか12月に一回ドンと大きく改定されて、その後っていうのは季節調整ぐらいの数字でですね、あんま入んないんですよ。で、例えば移民の入国審査っていうのは飛行機だよな。まあ移民がアメリカ国民になりましたとしましょうか。一体どういうふうな経路でそれがデータに落とされていくのか、正直私は知らないんですよ。ラジオをお聞きの方で知ってる人がいたら、このホームページに行けばデータがあるよって言ってくれると嬉しいんですが。で、その結果、雇用が強くなるって言うんですけど、雇用の方はこれ、経営者の方が雇用するって言えば、移民でも誰でも雇用なんですよ。
はい。
で、何生まれだとか、何種生まれだとか、男性も女性も年齢も関係なく、雇用は雇用ですから、だから雇用の方が先に出てるんだと言えば、なるほど、説得力のあるロジックなんですが、ただ数値化するデータは私は持ってないんですよ。で、でもう一回一からですね、金曜日、土曜日、日曜日と、それとさっきまでもう一回やってたんですけども、スピードで言うとですね、
はい、
まあこれコロナがあったんで、ものすごく減って、ものすごく増えてっていうので、ごちゃごちゃしてるのでよくわかんないんで、今、作業してたのは、もうこれしょうがないな、5年前と比較して、年率でどれぐらい増えてるのかっていうのを見てみようと思ったんです。5年前と比較して、5年前っていうのは2019年の3月。
コロナ前ですね。
はい。2019年の3月と、2024年の3月とで、詳しいのは、 ことは明日の日経 CNBC でデータをお見せしますので、有料なんですけども、はい、見てもらえばいいんですが、5年ぐらいかけてそれを年率化して、複利計算でですね、1年間の平均スピードでどれぐらいかというと、人口は 0.9% ぐらいしか増えてないんですよ。
はい。
だから、5年間で言うとですね、トランプの後なんですけどもね、そんなに増えてるかって人口はまあ普通の 1% 弱のスピードなんですよね。うん、で、労働人口は、これ、15歳から65歳の範囲でが大体普通なんですけども、働く意思のある人たちですよね。これはまあ、大体ですね、これ同じく 0.9% ぐらいで、はい、人口の増加と労働人口の増加は同じスピードなんですよ。で、就業者という、その、働いてます、私はって家計調査で、
はい、
アメリカの、まあ、国家の方からアンケートとかオンラインとか電話とかチェックするやつですけどね。それで行くと、これも働いてますっていう人が 1% ぐらいなんですよ。だからこの3つは全部同じように、うん、同じスピードでこの5年間来たんですよ。
はい、
だけど、雇用だけは 1.4 ぐらいで、他よりも高いスピードなんですよ。
なんだか数が合わないですね。
合わないでしょ。で、数が合わない理由を、私の結論は、アメリカにはですね、マルティプルジョブホルダーっていうのがあるんですよ。マルティプル、マルチジョブホルダー。要するに、複数の仕事を従事してるってですね。複数職従事者っていうのがあるんですよ。マルティプルジョブホルダーです。これ検索してもらえば出てきます。このデータで見ると、この5年間のスピードが 7% ぐらいあるんですよ。年率すると。つまり、コロナがあって、コロナが明けて、で、その後からなんですけど、ものすごい勢いで、アメリカの、労働者の中で、複数仕事をしてる人の数が増えてるんですよ。
副業みたいなものですか？
え？
副業みたいなものでは。
ズームのせいだと思います。
は
あ。おそらく行かなくてよいからってやつですよね。
なるほど。
で、あるいは日本でもそうなんですけども、例えば日本で起きてるのは、うん、非常勤取締役ですか、社外取締役とかすっごい増えてるんですよね。で、要は、その会社に行ってないんだけど、社員ですみたいな人が日本でも増えてるんですけども、アメリカはやっぱこれがすっごい増えてんじゃないかなっていうのが私の結論なんですよ。だから雇用統計で、私はこれ普通に今までの常識で言えば、就業者数がそんな増えてないから、雇用者数もそんな増えないと思ったんですけど、30万人増えてて、でもこれトレンドとして雇用者数の伸びと、就業者数の伸びってものすごく乖離してるんだけど、この乖離を埋めるのは、はい、私はこのマルチジョブホルダーじゃないかという結論になりました。
なるほど。となると、その強すぎる雇用統計っていうのも、そのまま鵜呑みにしてはいけないなっていう感じでしょうか。
強いことは事実ですよ。
はい、
で、要はフルタイムでない人も多いですから、企業にとってみれば、猫の手も借りたい場合はそういうことやってるんだと思うんですが、はい、ただこの気をつけなきゃいけないのが、マルチジョブホルダーっていうのは、これ不況になるとものすごい減るんですよ。景気がいいから急に伸びるんだけど、景気がちょっと悪いでもあるとすごく落ちるんですよ。で、このあたりのところも当然データとして数値化がされても、日の目に浴びてますから、FRB を見てると思うんですけども、これあたりのところ全部含めて、景気の判断どうしてるのか、非常に難しいですね。言えることは、直ちに金融緩和できないでしょう。しかし、悪くなった時に、なんていうのかな、しっぺ返し的にですね、悪くなるときは急に悪くなるっていう、その予備軍といいますかね、その可能性もあるんですね。引き続き、ウォッチしていくしかないんですけども、これなぜ強すぎる雇用統計の私の結論は、マルチジョブホルダーです。以上です。
はい。それでは今日の動きを見てみましょう。日経平均株価は 39,517 円ということで、525円高というふうになっています。株365の方はいかがでしょうか？
株365は現在 39,516 円ですね。寄り付きこそ377円で始まったんですが、その後321円をつけた後は買い戻し基調で658円まで買われましたね。ただ、この1時間で言うと、その後少し調整入って、前場の買いが終わったところなんでしょうね。現在は今変わりました。521円で取引されています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ豊か TV の情報です。豊かトラスティ証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん、大橋弘子さんを中心に スペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さあ岡崎さん、次の配信も楽しみですが、
とりあえず今お話した、まあ、研究成果といいますか分析結果といいますか、私はマルチジョブホルダーのせいだという結論に至ったんですが、その至ったプロセスをまず皆さんにお見せしようかなと思います。もう一個についてはまだ少し時間があるので、この後アメリカ株の動向を見ながら、気になっているのはここですよというところですよね。このあたりのところを説明しようかなと思ってます。
はい、定期的に更新される岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトトップページ、豊かマーケット情報の動画情報をクリックして、お好きな動画をご視聴ください。さらに、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。また、こちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツ豊か TV の情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。ここからは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは竹内製作所です。証券コードが6432の竹内製作所ですね。もうご存知の方も多いと思いますが、この建築機械の、パワーショベル、ミニショベルで、非常に有名ですね。世界で初めてこのミニショベルという小型の、まあ、建設機械を開発した会社で知られてまして、まあ、世界トップ争い、今一応ナンバー2なんですが、もうトップに比較するというような状況ですね。で、これ私たち日本人はあまり竹内製作所の製品、小松とか日立建機とか、はい、住友重機のそのパワーショベルとかそのロードローラーは見かけること多いんですが、竹内製作所を見たことないっていうことがほとんどなんですけど、売上の9割以上がそのアメリカとヨーロッパなんですね。
あ、そうですか。
で、それがまあ、海外で非常に知られている、だ建設機械のベンツなんていうふうに言われているぐらいで、大変高級だというふうに、欧米では、特にヨーロッパでは評判が高いという会社ですね。業績は非常に好調で、これ3月決算、失礼しました。2月決算で、間もなく今週金曜日にその通期の決算発表が予定されています。これ1月の半ばに発表しました第3四半期の決算ですが、これが売上が 20% ぐらい増えて、営業利益が 80% 増えて、はい、256億円、まあ、最高益更新でした。で、通期の見通しも今営業利益は331億円、6割近い増益を見込んでるんですが、進捗率が 77% ぐらい、だから4分の3をちょっと超えるぐらいでしたので、まあ、うまくいけばさらに増額修正して着地してくるという状況になってますね。アメリカがとにかく好調です。アメリカが、金利が引き上げられて、アメリカの住宅投資というものが、まあ、少しダウン、伸び悩む時期というものも随分あったんですが、はい、やはりアメリカでは、まあ、景気が好調ですから、まあ、住宅意欲、取得意欲というのがアメリカ国民全般に高まってるみたいですね。それでアメリカ市場が非常に伸びている。で、ヨーロッパも、インフレで相当苦しんだんですけど、それが、まあ、徐々にそのインフレ抑制が効いてきて、ヨーロッパの景気が持ち直して今浮上に向かっていると。だから欧米で稼いでる会社ですが、そのどちらもが今良くなってきているというところですね。で、今中期経営計画、まあ、3カ年の中期経営計画を組んでいて、これまあ2月決算ですから、もう3月4月だから、その新しい年度がスタートしてるんですけど、今この中期経営計画3カ年の3年目を今スタートしたという状況です。で、2年間はまあ経過して、これ非常に順調に伸びてきている。で、需要が強いですから、まあ、供給網を強化する。アメリカのサウスカロライナで新しい工場を作る、クローラーローダーという建設機械の増産を開始する。で、本社工場、これ長野県が本社なんですけど、本社工場を拡充して、で、これがその完成すると、まあ、中期経営計画の3カ年目の終わりには生産能力が現在の 1.5 倍ぐらいに増えていくという状況みたいですね。まあ、原材料価格の上昇が、こういう会社はいずれも厳しいんですけど、それ、まあ、原材料はアップしてるんですが、まあ、それを製品の値上げと、まあ、それから運送費、まあ、海運市況なんか随分、下がってきてますんで、はい、運送費のダウン、それと円安で、十分カバーして、売上と利益が伸びてきているという会社のようですね。で、この会長の、まあ、創業社長、竹内 秋夫さん、今会長をなさってるんですが、はい、こちらが、昨年12月なんですけど、その全米機械製造協会という、その全米のその業界団体から、その殿堂入りを初めて、成し遂げたという、表彰されたというんでしょうか。野球もそうですが、野球殿堂入りではありませんけど、はい、建設機械の殿堂入りを果たしたという、日本で初めて、アジアで初めてという、立身中の人になりそうありますね。その今その株式市場では、先週少し軟調な動きが見られましたが、その久保田にしてもエバラにしても日立建機にしても機械セクター、海外に強い機械セクターが非常に好調で、
はい、
多元性削除を遅ればせながら今少しずつついてきているという状況です。アメリカが、売り上げが、この終わった決算期で占めていくと、第三四半期で、売り上げが 15% 伸びて、イギリスが売り上げ 8% 伸びて、フランスが、35% ぐらい売り上げが伸びているという状態です。
はい、
住宅市場の潜在需要をこれからまた取っていくということになりそうですね。でもう一つこれ調べても難しいんですが、この特にアメリカを中心にこの排ガス規制、
はい、
それから燃費規制、これが強化される。今ティア4まで来てるんですが、大昔から1960年代70年代から始まってるんですけど、ティア1、ティア2、ティア3、ティア4まで来ていて、でそうティア1から2、2から3に一つ階段が上がるごとに燃費規制が 30% ずつ強化されていく。今現行ではティア4が一番厳しいと言われてるんですが、これをその竹井製作者は早々にクリアしたというところで評価が高まっているという状況です。この、その燃費規制と排ガス規制をめぐって今、アメリカでは大揉めに揉めているというか、いや、バイデン政権になったら、バイデン政権が誕生した時に、トランプ政権で前のですね、これ緩和されたんですね。
うんうん、
で、バイデン政権でこれ引き締められた。で、今のバイデン政権が、今度の大統領選挙で、その現状維持の状況であれば、今の燃費規制がそのまま通っていく。トランプ大統領が誕生したら燃費規制が、またこの元に戻される。
はい、
そうすると、テスラは相当厳しくなる。で、今テスラの株価がどんどん売られてる、なんていう状況ではありますけど、これが今、竹井政策に絡んできてるということもありますんで、このところ株価が少しもたついていたということもあるんでしょうね。ただ、燃費規制が強化されるって方向にあるのであれば、竹井製作所のその、技術力というか製品開発力というのはますます高まっていくということになりそうですね。今日も午前中、ちょっと話が違いますが、住友林業1911の株価が大きく上昇して上場来高値を更新してきていますが、アメリカでその稼いでる住宅メーカーが最近相当増えてきています。積水ハウスがアメリカ住宅メーカーを買収するという動きを出してきますんで、やっぱり日本国内そんなに住宅もこれから伸びないということになるんで、まあ伸びるんであればいけますけど、アメリカが伸びるんであれば、このあたりがもう一段、上昇の余地があるというふうに見れそうですね。PBR、
はい、
純産倍率が 2.3 倍ぐらい、PER が10倍ぐらい、利回りが、配当利回りが 2.6% ぐらい、で、ROE 17% っていう会社なんですね。しっかりした動きを、時価総額3000億円ぐらいの会社です、竹内製作所です。
はい、いや全米の機械伝導ってことですからね、伝導入りしてるという、すごい評価されてるんだなということを改めて感じます。今日ご紹介したのは6432竹内製作所でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和人、
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。